ヌサレット2015。さあさあ始まりました、ヌサレット2015。今回第3回目となります。進行を務めさせていただきますのは、武蔵野大学3年柏原でお送りいたします。よろしくお願いします。この番組は武蔵野大学環境学部に通う学生のこの私が、この学部の情報をより多くの方に知っていただきたいということで、毎回ゲストを呼んで、その方とまあいろいろな話をしていくという番組です。皆様が飽きないような番組作りに励みますので、皆様どうかお付き合いください。さて、今回第3回目カンプロシリーズ第2弾、今回のゲストは、
はい、環境プロジェクトの中の、チームワンプラネット、クリーダーを務めさせていただいてます3年の久保田と
2年の高山です。
よろしくお願いします
お願いします。
緊張してる？大丈夫？
めっちゃ緊張してる何言ったらいいのか全然わかんない。
バクバク
まあまあね、気軽にねやっていきたいんですけど、チームワンプラネットは一体どんな活動をしているのか、まあ、説明お願いします。
はい、チームワンプラネットはですね、その名前の通り、なんかワンプラネットって一つ目の地球って意味じゃないですか、一つの地球、うん、なんか今地球の資源はすごい、地球 2.5 個分だったっけ、うん、知ってる、うん、授業でやったよね、
やったやった
2.5 個分ぐらい使われすぎてるから、その人間の資源の消費をなんか一つ目の地球に戻そうっていう意味の名前なんだけど、なんかその上だけだと活動ってすごいたくさんあるじゃんその中でも私たちはこうバナナペーパーっていうものに目をつけました。
ほうほうほうほう。
バナナペーパーご存知ですか？
バナナペーパー、じゃあ説明お願いします。
はい、説明いたしますと、はい、バナナペーパーは、私たちが使ってるバナナペーパーは、日本の反対側、アフリカのアフリカのザンビアっていうところで取れたバナナ。
ほうほうほうほう。
今までバナナってこう実をもぎ取ったら木を切り倒してボンボン捨ててたんだけど、うんうん、その捨ててた木の茎を使って、うん、その繊維を使ってできた紙
で、
ね、で今までゴミにしてた部分で、うんうん、紙ができると。で、紙って木でできてるじゃないですか、
はい、
木ってすごい貴重な資源なんですよ、
はい、
で一回切ったらまた生えてくるのに何十年もかかる、めっちゃ貴重な木でありまして、それ私たちはすごい使いすぎてるのでそのどうせ捨てちゃうバナナの木、しかも一回切り通して1年でまた元の大きさに戻るのバナナって、でその木を使えば、うん、その一粒の地球に収まるようなすごいエコな紙ができるっていう計算なわけですね。
なるほど。
で私たちはそのバナナペーパーを使って、まあ、イベントを行ったりだとか、であのバナナペーパーを使った名刺の普及だとか、あとは今回新しくやってる商品、バナナペーパーを使った商品の開発を通して、あのザンビアの環境問題だとか、まあ、地球、まあ、プラネットの本当の意味だとかを広めていく活動をしています。
なるほど。バナナペーパーの、まあ、ちょっと特徴っていうのがよくわかんないんですけど、例えばなんかこう見た目で違いが分かったりとか、なんかバナナっていうけど、なんか、まあ、例えばですよ、匂いがしたりとかっていう、そういう特徴はあったりするんですか？
匂いは全くしないですね見た目的には、バナナペーパーといっても古紙が 80% 含まれてるので、その再生紙のもっといいやつって感じですね。
あ、なるほど。
見た目的にはちょっと繊維も見える、普通のコピー用紙とは全然違う感じになってます。
え、触った感じはなんかザラザラしてる、ツルツルしてる、
ザラザラして
る。あ、ザラザラしてる感じだった。これは長いんですか、結構？
あー、
サンプラ的には
ですね、私たちの2つ上の先輩、今社会人2年目の先輩たちがやってたプロジェクトで、私たちの1つ上の代には先輩がいなくて、1回潰れかけたプロジェクトを私たちが2年生の時、私たち3年生のメンバーが2年生の時に、ちょっとうちらだけでやってみないみたいな感じで。
あ、なるほど。じゃあ一度途絶えたのを1回復活させた、
はい、復活させたのが私たちです。
じゃあ復刻版、
復刻版ワンプラネット。
なるほど、なるほど。え、今メンバーは全体で何人ぐらいいるんですか？
メンバー全部で14。
あ、14人だったら結構、
はい、そ
のサンプルの中だったら結構多い、
多分2番目に
多い。2番目に多い。へ
え、分かんないけど。
なるほど。じゃあ、あの主な活動としてはそのバナナペーパーの普及、
そうですね、
の活動ということで、
いや、
名刺作ったり
商品作ったり、
で結構何か作る系が多いってことですか？
いや、今までは結構もともとバナナペーパーを使った、
うんうん、
ワークショップで子どもたちにそのバナナペーパーに気軽に触れてもらうことで、あなたたちが普段使ってる紙っていうのは結構もったいないで、この紙だったらすごい地球に優しいんだよっていうのを広めてくる活動をしてて、私たちが商品を作ってみるっていうのは実際今回は初めてです。
ほど。じゃあもう結構今年からはいろいろな初めて尽くしみたいな。
初めて尽くし、今までやってたイベントっていうのを廃止して今回は全くやらずに、私たち独自の商品開発だと、あと名刺
なるほど
だけに絞って活動してますね、入ってから。
なるほど。あの今さっき名刺って話あったけど、その名刺っていうのはどういった感じで委託するの？それともなんかそっちが出した期間以内に申し込んだ方に名刺を作るのか、それとも随時こちら側から申し込んだら名刺を作ってくれるのか。
いやもう随時、
あ随時
でもお待ちしております。
それは何限定されてるの？例えばうちの学部生とか。
いやいやいやいやいやいや、もう本当に何でも自由にできて、例えばデザインこれで頼むって言われたら、私たちがバナナペーパー使ってそのデザインで作るし、デザインもこういうイメージで作ってほしいって言われたらデザインどちらから作る。
あ、じゃあ結構何でも委託する。
何でもできる。
あ、なるほど。じゃあそのバナナペーパーを作ってることに関してだったら、もう例えば何かのアイデアがあって提案したら、それはもう一緒に考えてくれる。
考える。
あ、なるほど。
アイデア随時募集中でーす。
あ、じゃあ、ね、そこら辺もねやってもらって、じゃあ実際にその、まあ、今名刺端子出たんであれなんですけど、なんかさっきなんか商品を開発してるみたいな話あったけど、なんかそれは何かあるんですか？新商品みたいな、目玉商品みたいな。なんか
で、私たちそもそも商品開発をやろうとなりまして、はいはいはい、商品開発についての話し合いっていうのを多く行ってきたんですね、うんうん、で、一番最初に、バナナのペーパーじゃなくてバナナの繊維を使った布があるんですけども、大学生が身近に使えるものとして、まあ、ノートとかはもちろんなんですけど、なんか布を使ってカバンとか、うんうんうん、そういう身につけられるものだったら、街行く人もそれなりみたいな、みんなで出ないのか、それ何どこにバナナできてる、何やらで話題になりやすいかなっていうことで、バナナの布を使ったカバン作りをやりたいっていうのを基盤に置いたんですね、うんうん、でもそれがちょっといろんな問題が発生しまして、
ちょっといろいろね、諸事情がね、
ちょっと様々な諸事情が発生しまして、布がまず手に入らない。あ、バナナの布ってまだ結構試作段階で、
はいはいはいはい、
なんかこちら学生の手にはちょっと
負えない、
入らないみたいな問題がいろいろあって、じゃあ紙を使って何か身につけられるもの、使うものではなく、を作りたいって思って考えた結果が、今若い女性の間で手作りアクセサリーなんてものがすごく流行ってるんですけど。
なるほど。
知ってますか？私は。レジンっていうので固めてプラスチックみたいにできる。
へえ。
プラバンとか。
あ、そういう機能が欲しい。
プラバンでアクセサリー。
はいはいはいはい、
それみたいな感じで紙でアクセサリーを作っちゃえばいいんじゃないっていう。
なるほど。それは案の状態なんです
か？案の状態から
今回なんとチームワンプラネットは11月21と22の2日間、吉祥寺のパタゴニア店でちょっと売ることにしました。
何を？
そのアクセサリー、私たちが作ったアクセサリーを格安で売ることにしました。
よ
っ。それはもう何？あ、それは手作りで、はい、
手作りで、全て私たちの手作りです。
あ、それは一体どういう経緯で売ることになったんですか？その場所とかの提供とかもそうですけど。
あ、それはもうパタゴニアさんからこういうのエシカルマーケットっていうイベントなんですけど、そのイベントに参加してみないかって言われて、うん、それでじゃあそこでやってみようと思ってやりました。
じゃあまあパタゴニアさんの協力あって今回ご縁でそういうことできるんですか？
そうなんですよ。本当に私たちの商品があのパタゴニアさんに置いてもらえるとは
素晴らしいですね。僕11月の
21と22の2日間、
21と22、はい、場所が
場所がパタゴニア吉祥寺店です。
パタゴニア吉祥寺店、はい、なるほど。じゃあぜひね、皆さん検索していただいてぜひ行ってね。で、実際の商品的には何か伏せとくんですか？どんな商品があるっていうのは、その何か今アクセサリーみたいなことしか出てないんですけど、その詳細みたいのは伏せとく。
来てから
じゃあ、それはもう分かんないと来いと気になったら。
なるほど、そうですね。
なるほど。じゃあぜひ。
あ、でもワンプラネットっていう名前にこそったアクセサリー。
あ、なるほど。
つく
いいヒント
です、ね、あ、なるほど。とか
そうですね。
じゃない人がもし聞いてた場合は、バナペーパーの名刺ちょっとかっこいいな、作りたいなって思った時に、一体どこに連絡すれば？
ツイッターのアカウント。
あ、ツイッターもフェイスブックも一応アカウントがある。
一応アカウントある
ので、
はい、
そうですね。そこ
けど あんまり活用してない。
ダイレクトメッセージ、
あんま活用
してるかしてないかで言ったらしてない。
あんましてない。
まあでもちゃんとメッセージが来た時は見てます。それはもちろん。
え、これからそれはちょっと活動していく気はあるんですか、それとも一応作っただけ、とりあえず。
いや、作ってか活動していきますよ。
そりゃ
だから、まずとりあえず見切り発車で作ったかは否めないんですか、アカウント的には。なるほど。で、これから少しずつ
ちょっと活動の方にメインを置きすぎて、ちょっと SNS の
発信とか。あ、じゃあ、じゃあ結構今のところはもうその活動の基盤をしっかりする方がメインで、そのまだ発信するまでじゃないと、もうちょっともうちょっと固まっていい感じにこうね、全てが回るようになってから外部に発信したいみたいな、
していきたいですね。
あ、なるほど。
使います、
ちゃんと使ってください、これから使っていただいて。へー、なるほど。
じゃあ、はい、ペーパーのバナナペーパーの名刺は A41 枚で10枚作れるんですよ、名刺が。それが10枚で150円です。
まあ、なるほど。
そうなんですよ。普通の名刺会社に名刺頼もうと思うと50枚とか100枚単位で5000円とかなんですよ。でも学生って50枚とかあっても、
うん、まあまあ、
全然そんなに使わないじゃないですか。人にもよりますけど。だから、いや、ちょっと今度企業様の挨拶行くんだけど、その時に10枚、5枚ぐらい欲しいなっていう時に、私たちのバナナペーパーの名刺のスタイルっていうのがすごい活かせるなと思って。
なるほど。
まあ、もちろん100枚単位とかでも頼んでくれたら全然作りますけど。
例えば、じゃあこれから次の来年とか再来年、まあ、新しい、ね、まあ、新人とか、まあ、1年生が入ってくると思うんですけど、一体どういう人材が欲しいとか、どういう思想を持ってきた方が入ってほしいとかってあります？
じゃあ人材ですか。
あ、やっぱりね、
人材だと、うん、やっぱ僕たちの代はパソコン使える人がいないんで。
あ、なるほど。
久保田さんみたいな、ほんとパソコンのスペシャリストみたいな人が欲しいですね。
パソコンのスペシャリストなんですか。
パソコンのスペシャリストって言われてますけどね。そうみたいですね。どうや、
パソコンのスペシャリストにあんま SNS って活用してないんですね。
じゃ SNS ってパソコンじゃないじゃないですか。
だからもっと技術的に面ってことですね。そのネットに強いとかじゃなくて、
デザインですとか。
ああ、なるほどなるほどなるほど。例えばパソコン作って絵描いたりとかデザイン作ったりとかっていう方面の
は
パソコンの能力、
それは確かにほとんど私がやってるので下の代には。
なるほど。
じゃあも
そういう人が欲しいですね。
なるほど、はい、そういう人が欲しいと。
名刺のデザインだったらこいつみたいなのが欲しい。
ああ、いいですね。
あそこ名刺作るんだったら、
デザイン名刺パソコンなんですけど、
はい、ありますよね、うんうん、
すごい悪戦苦闘しながら頑張って作ってます、私がいない時は。なるほ
ど。え、2年生って今何人いるんですか。
2年生は10人ですね。
あ、10人もいるんですか、はい、あ、じゃあ結構、じゃあ後輩が入ってきてもそんな上が結構人数いるから、
10人中何人が掛け持ち。
ああ、そっか、
3、4人ですね。
あ、じゃあ掛け持ちしてる人
も掛け持ちも多いし、教職なんかで忙しい人も多いので。
2年生って掛け持ちしてる人結構多いんですか。
あ、どうなんですかね、わかんないです。
あ、でもそのとりあえずその今のこの中には4人か3人ぐらいしかいないってだけで、はい、うーん、で今後の展開としては何かこうやっていきたいみたいな、こう発展していきたいみたいなあります。
一応今回の商品開発って、開発って言ってるのに私たちが完全に独自でやって、完全に独自で作って、独自で販売してるものなので、こう大々的に販売ができないんですよ。店舗とかに置いてもらったりとか、はいはいはいはい、できるのかもしれないんですけど、
はいはい、
なんかそうじゃなくて、なんかもっと企業様とコラボレーションして、バナナペーパーを使って商品を作ってもらうだとか、私たちのデザインを取り入れてもらうだとか、そういう結構大きい、やっぱり、
もっとその商品を売るっていう、デザインを売る、商品を売るっていう面において、
ちょっと強化していきたい、
次のステージに行きたいと。じゃあ今回作ったやつ、アクセサリーは21、22、
はい、
に売るアクセサリーはもうとりあえず今回1回きりで継続的に売る、その算段というか目処は立ってないんです、まだ。
そうですね。
なるほど。じゃあそれをもっと今回のあって、それをステップにしてもっといろんなところで展開していきたい、そういうことですね、
はい、そういうことでございます。
はあ、なるほど。ということでね、そろそろね、まあ、お時間になってきたんで、最後にね、一言ずつ、まあ、一言と言わずね、二言、三言いただいてから終わりにしようかな。どっちからいきます？
あ、じゃあ、
僕、ああ、じゃあ、
どうぞ。からどうぞ。
あの、11月21日と22のイベントなんですけど、
はい、
僕たちの他にも、あの、環境のスペシャリストの団体とかお店が来るので、
うんうんうん、
まあ、僕たち目当てじゃなくてもいいので、ぜひ興味ある人は来 来てください、
はい、
お願いします。
じゃあ最後ね、日時と場所をもう一度言っていただいて、
あと11月の21、22で、場所は吉祥寺パタゴニア店ですね。パタゴニア吉祥寺店ですね。
はい、3年の久保田からですね、これから環境プロジェクトを取ろうとしてる1年生の皆様に向けて、
はいはい、
ちょっと環境プロジェクトをね、最後のアドバイス的なことなんですけど、まあ環境プロジェクトって授業をこう座学で受けて聞いてノート取ってみたいな、そういう感じじゃ全くなくて、本当に自分が考えてこう環境問題、ここに問題意識を感じてて、それに対して私たちはこう行動していくっていう、その主体性がないと全然こう何も始まらない授業なんですね。だから良くも悪くも自分次第だし、自分がそのカンプロの授業自体をこう発展させていくパーソンに、キーパーソンになると思うので、本当にやりがいのあるプロジェクトだと思います。私たちのプロジェクトは世界に目を向けて、ザンビアであったりとか発展途上国と先進国とのつながりとか、いろいろ考えるプロジェクトなんですけど、他にもいろいろ素敵なプロジェクトがあるので、頑張ってください。
はい、ありがとうございます。ということでですね、まあ、今回ね、第3回目、プロジェクト名が
チームワンプラネットです、
ということでね、皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。チームワンプラネット3年久保田と
2年中山
でした、
でした。
それでは皆さん、また次回会いましょう。
バイバーイ。